ひばりクラブご覧の皆様、こんばんは、武田邦彦です。今日は夜の録音になりましたけど、このところ昼の方が安定してるかと、まあだけど安定してるってちょっと何を言いかけたかと思ったら、若干感情的になるからなと思ったんですけど、感情的になるってのは悪くないですよね、考えてみれば。そんな一個一個神経質になるのかっていうわけで、まあやっぱり、自分の感情がこもるってことはある程度大切ですよね。スポーツにしてもですね、芸術にしても、学問にしても、やっぱりある意味じゃ人間というのは感情の動物ですから、あまり冷静っていうのもいいかどうかわかりませんね。まあだけど、まあ今日は夜になりましてね、少し心がこう落ち着いてるもんですから、戦争のことをちょっとまた再開っていうか、この問題すごい重要なんですよ。今我々はやはりね、子供たちが全滅する可能性があるんですよね。それでまあ大人である程度年を取った人はですね、まあ自分も人生を送ってきたと。勉強もしたし、結婚もしたし、子供も持ったしというような気持ちがちょっとやっぱりよぎりますけどね。まあ死ぬ時にですよ。だけどやっぱり子供たちはね、やはりこれからの一生じゃないですか。それが大人たちの決定によって一瞬のうちに人生を失うというのはやっぱりいくら考えてもかわいそうな気がするんですよ、私。で、まあ今日はそういうことの、あれは理論編でもあるんですけどね。まあ聞いていただこうと。私も戦争については随分勉強もしたし、書物も書いてきましたしね。何か皆さんに参考になるんじゃないかと思いましてね。特に反論なんかなさらなくて結構です。武田邦彦はそういうふうに考えて、そういうふうに思ってると思っていただければいいわけで、僕、神様でも何でもないんでね、もちろんある程度の間違いもあるでしょうし、それから、私、ずっと科学者としてやってきたんですけどね。まあ、やっぱり僕が一番反省するのは、物理なら物理で自分の得意な分野で、もうどう考えてもこうだというふうに思って、まあ、未来のことですね、新しいことですね、やってみると、実験してみるとやっぱり違う答えが得られるってことは結構あるんですよ。まあそのために実験っていうのはするんですよね。だから今までの、なんていうかな、考えが間違ってたっていうわけじゃないんですよね。人間っていうのはそのように一歩一歩行ったり、みんなで考えて修正したりするものなんですね。まあギリシャの哲学者アリストテレスってのはものすごく優秀な人だと言われてますよね。一方アリストテレスは間違いだらけだと。いうこともよく言われてましてね。それはまあ仕方ないんですね。アリストテレスが重たいものと軽いものとか、重たいものが早く落ちるというふうに言ったと。で、それは全然違ってるんだと。ガリレオがピサの斜塔で実験したみたいに、空気の抵抗がなければ、羽毛もですね、まあ鳥の羽ですね。羽毛もですね、鉄の重りも一緒に落ちると。重力ってのはそういうもんだと。質量によるんだと。いうふうに、まあ言ったわけで、まあアリストテレスから1900年ぐらいも経ってからそう言ってるんですけど、まあね、だってそれはどっちが間違ってるってことも言えないんですよね。実際上、地球上では空気の抵抗がありますから、羽毛と鉄の玉だったら鉄の玉が早く落ちることは間違いないんですよ。これはアリストテレスが間違ってるわけじゃないんですね。で、まあそれをより厳密に言えば、空気のないところでは、重力によって落ちる速度っていうのは質量によるから、結局鳥の羽と鉄の玉とは同じ速度で落ちるってことになるんですけども、まあこれもアリストテレスが間違っているというわけでもない。我々の自然に対する観察力がだんだん深くなってきて、ニュートンの力学とアインシュタインの力学と比べるとかなり違いがあるんですけども、それも間違ってるとは言えない。ある条件の下ではニュートン力学で十分である。しかし条件がかなり違ってくると、アインシュタインの相対性理論が適用される領域もあると。まあいうのが正しいんでしょうね。格のごとく人間の頭には欠陥がありますが、しかし欠陥を超えてね、少しずつ知恵を共有していくっていうのが、やっぱり人間の知恵、それこそ知恵っていうものなんでしょうね。今日は戦争の質の変化。まあ、これについてはですね、ある時期に僕非常に興味があって、戦争の戦場からお母さんに送る手紙をですね、 調べたことがあるんですね。非常に戦争って変なんですよ。っていうのは、普段はですね、農業とか、それからまあ商売とか、そういうことやってる、まあ、主には二十歳代の男性がですね、まあ、召集令状があったり、志願兵だったりすることあるんですけども、どっちにしても、もう昨日まで何か、株かなんかの取引してた若者がですね、軍服を着て、鉄かぶとかぶって、銃を持ってですね、それで輸送船に乗るわけですから、それはやっぱり大きな、変化なんですよ。それで、まあこういうこと言うと今度またケチをつける人いてですね、いや訓練はちゃんとあるんだって、それはそうなんですけど、まあまあ大きく言ってですよ、流れを話したらそうなりますよね。そうするとその人たちが戦場に行ってですね、塹壕かなんかに入ってこう撃ち合うわけですよ。それからまあ司令官の指令によっては突撃つって突撃するわけですね。やっぱり日常とあまりに離れてるわけです。で、そういう兵士たちがどういう心で戦うんだろうかと、まあ一時思ってですね。それで兵士からお母さんへの手紙っていうのをですね、まあいろいろ資料にあるもんですから、まあ、今から30年ぐらい前でしょうか、調べた時に非常に強い印象を受けたのはですね、やっぱり兵士っていうのは普通の人間ですんでね、それも平和に普通の街の中で生活した若き男性なんですね。ですから、もうすごい戦場で人を殺すってことに対して、心の傷がすごく深いんですよ。で、特にお母さんに出す手紙はですね、本当にこう、今日はこういうことがありました。相手の、刺し殺した相手から血が吹き出してきて、自分の服にもつきました。っていうね。まあ言ってみれば、悲鳴みたいな手紙なんですね。それで僕はそれまで戦争っていうのを、それほど生々しく感じたことはなくて、まあ戦争映画とかそういうの見てもね、やっぱりバーンと撃たれて死ぬときはガーッとコロッと死にますんでね。そういうこう人間の奥底まで響く、相手が自分の刺した銃剣で死ぬという瞬間をね、殺人なんかもう全然関係ない平和な人たちが経験するというのは、本当にこういうものかというふうに思ったのもその時でしたね。しかし、もう一つ今日の話題はそういうことではなくて、まあ、戦争の質の変化の、まあ、3つあるんですよ。1つが機関銃の出現、それから無差別爆撃の開始、それが核兵器の登場と3つあるんですね。まあ、少なくとも僕が見たところ3つあるというふうにも言えますかね。機関銃がですね、これは南北戦争、アメリカの南北戦争でもともと登場しましたんで、だいたい時期としては1860年ぐらいですから、まあ、今からだいたい180年ぐらい前に機関銃が出てきたわけですね。皆さん承知のように、小銃はバーン、ダーンと一個一個こう撃つものですから、一個弾を撃つと、まあ当たった場合向こうが一人死ぬんですね。まあ自分が当たれば自分が死ぬ。そういうもんなんですね。だから一騎打ちと、まあ基本的には同じなんです。ですから、銃を構えて相手を殺害したっていうか戦争ですから相手を倒した、兵士はですね、まあ心の傷は負うんですけどね、まあ、それは1対1の傷なんですね。ところが機関銃がダダダダダーッと落ちますでしょ。さ、一遍に相手が20人とか30人とか死ぬんですよ。それはやっぱり悲惨なもんなんですけど、兵士からお母さんへの手紙は全く逆なんですよ。僕本当にびっくりしました。もうね、こう、お母さん、今日は5回の戦闘があって、約150人の敵を倒しました。書いてある。そこには今まであった苦しみとか、人を殺す感情っていうのがほとんど見られないんですよ。これにはもう私の人生でも本当にこう強い印象を今でも持ってますね。それでそれ、これこんな風になるのかと思って、いろいろその、もちろんね、その兵士の手紙100通あれば、まあそういうことが書いてあるのは2、3通ってことになるんですけども、みんな同じなんです。要するに機関銃で敵を撃ち殺すと、なんていうか人を殺したっていうね、そういう感情が湧かないんですね。まるでね、人形を殺してる感じなんですよ。やっぱ機関銃というものによってですね、人間の心がこう変わるんだなっていうふうに思いましたね。これは実は、このブログでもね、中将の、岡田中将のこと書きましたけど、アメリカ軍が日本をこうずっと降りてってですね、地表に降りてって戦闘機がですね、子供が逃げるのを見て後ろから機銃掃射してたわけですよ。それはね、子供が逃げ惑ってる 上からね、機関砲を撃つってことは、まあこれは大変に残酷なことなんですけど、兵士にはそういう気持ちが起こらないんですよ。つまり無機的になるんですね。相手がこう、本当に痛いかな少年で自分の甥っ子だったら本当に可愛い甥っ子だっていうこととは切れてしまう。そういうことが次に起こったのが1937年のナチスの空軍によるゲルニカ爆撃ですね。これももう上空を飛んで爆弾を落とす飛行機を操縦してたパイロットも実際に爆弾を落とすですね、兵隊も下でどういうことが行われてるかと全く関係ない。ただそれが終わったらずっと帰ってくる。ただ我々、自分たちの飛行機を撃つ下からの降車砲、あの時、ゲルニカの時に降車砲撃ってたかどうかわかりませんね。突然ですからね。銃なんかで撃ったって当たりませんからね。だから、本当にこう、戦いの中で相手を殺してるっていう感覚はないんですね。でしかもその、ゲルニカの街にはもちろん兵隊も少しはいるんですけど、あの爆撃はそういう目的じゃないんですよ。反乱みたいなやつですからね。もちろん反乱分子は少しいましたけど、ほとんどが普通の市民。それが皆さんもチャンスがあったら、ゲルニカの爆撃の後のゲルニカの街の写真が残っておりますので、ご覧になってみるとですね、こんなにひどいことしたのかと思うんですけども、それは無差別爆撃をしてドイツにまた帰っていくドイツ空軍のパイロット兵士はわからない。で、自分たちが殺してる相手はですね、普通の市民だから、殺人行為なんですよ。これ全然戦争と関係ないですね。もちろん宣戦布告もしてないし、逆なんですよ、これは。スペインの大統領、まあ、総統っていうのかながですね、ヒットラーに頼んで、ヒットラーもまあ、同盟国がそういうなら、まあ、なんかの事情があるんだろうと思って、まあ、ナチスの時には最初はドイツは空軍を持つと禁止されておりましたから、まあそういう事情もあってですね、爆撃隊を一応出したと。まあこういうことなんですね。ですから、だけども、これが結局のところ、その後の戦争を決めてですね、日本とかドイツとかアメリカ軍による無差別爆撃を受けたっていうことなんですね。で、東京では10万人の市民、普通の女性や子供が死ぬということになりましてね。これで人間の心ってのは本当に荒んでしまったわけですね。人を殺すのは何でもない。見えないとこで、自分がやったことが見えないところで、ただ人が死んでるだけだ。焼け焦げた人体とかね。お母さんが半分焼けて、うーんってわーって泣いてる子供を、ね、抱きしめる悲しさね。全然通じない。何にも関係ない。人間を無機化してしまったわけです。それでついに最後に、広島長崎の原爆になりますね。広島長崎の原爆、この写真をずっとこうつけてるのは理由は何かって言いますと、まあ、パソコンの人で大きく見ようと思ったら、拡大したら見えますけども、広島一律女子中学校における2年1組の人たちですね。これ全滅しました。これが8組ぐらいまでありましてね。爆心地から1組、2組、3組、4組ずつ習ってるんです。この1組が一番爆心地に近かった教室にいたんで、この真面目でですね、指の先までピーンと伸ばして整列しているこの女の子は、全部死にました。全滅しましたね。夢もあったんですよ。やがて恋愛し、結婚し、家庭を持ち、子供を作ってですね。そして幸福な一生を送ったであろう、この女の子たちは。一瞬のうちに全部死んでしまいました。先生が真ん中におられますけど、先生も同時にお亡くなりになりました。だから、もう核兵器になったらですね、もう戦争とかそういうものではなくなっちゃったんですね。まあ人間の心っていうのは本当に恐ろしいもので、だから人間をこう殺人から止めているのは、ただ頭の中の理屈だけじゃないわけです。まあ今日話すときに、今日は夕方に心が非常に静かだからっていうようなことを言いましたけど、だけど人間は感情も大切なんですね。まあ頭も大切、理屈も理論も人間のこう悪いところは出ないように、良心と、そういう心で正義感とか良心とか誠実だとか恩義とかそういうものが表に出た頭の使い方をしなきゃいけないし、また感情も大切で、やっぱり哀れだと思う心、かわいそうと思う心ね、人間としていけないと思うことがわかる心、まあ、これ全部感情ですね。やっぱり人間にはもちろん感情も大切だ。その正しい感情、 正しい理性というものがどこで育まれるかっつったら、やっぱりそういう雰囲気を持った家庭で育つってことと、あとそういう雰囲気を持った自然の中で育つ。まあ、自然の中には自分と同じ年配の子供たちというのもあるでしょうし、それからそれは青年になったら青年の友人。まあ僕らみたいに年取ったら年取った友達。まあそういったソサエティの中で、僕の言葉では落語的に、つまりお互いに影響し合うという点で、人間らしい心、正しい行為っていうのが生まれてくるんでしょうね。ですから、まあ、いろんな不都合なことをする人っていうのは山ほどいますよ。嘘をついたり、自分のためにお金を追求したりね。まあ、昨日まで僕がカッときてですね、もう大臣とかね、東大教授とか、NHK の幹部なんかどっか行ってしまえと、まあ、いうようなことを言ってしまったんですけども、やっぱりどうしてこういう社会になり、戦争も機関銃、無差別爆撃、核兵器と、こう順次追って進んできましたね。1860年に機関銃が出てくる。無差別爆撃は1937年に最初に行っちゃった。行うとダダダダッとそこまで行っちゃうんですね。今ではもちろん、ウクライナにしてもですね。それからハマスっていうか、パレスチナにしてもですね。やはり無差別爆撃的なことが行われる。っていうことなんですね。そこでお母さんが亡くなろうと、子供が無残な死を遂げようと、もう我々の人間としての心が動かなくなってしまってる。それでついに核兵器になるってことですね。で、核兵器については、これ後ほど非常にメインテーマですから、しっかりやりますけれども、1992年にですね、まだまともだった NHK が、1962年に起きたキューバ危機ですね。それに対する記録のドキュメンタリーを作っておりまして、それは非常に深く、きちっと取材した、誠にいい時の NHK の状態をよく示すものなんですけども、その中でいろんな問題がこう描写されてますけどね。やっぱりこの大きいのは人間が憎しみとか対立構造とか自分に有利不利とかいうことが起こるとですね、死に対する恐怖心がなくなるってことですよ。これはNHK の番組で見事に出ておりました。人間はどの時点で憎しみの感情とか自分の陣営を守らなきゃならないとかいう理屈が死の恐怖を克服するのか。それは自分はそれでいいんですよ。例えばあの時のケネディ大統領、フルシチョフとか、カストロ首相とか、そういう人たちは当事者ですからいいですよ。自分が死ぬ恐怖を失ってもいいんです。それからキューバの人たちもかなりのところそうです。だけども、そこの中には、まだ小学校1年生で、これからの人生が一緒にある人がいる。その人たちも一緒に死に巻き込んでしまうんだっていうね。映像ではそれをですね、こうなんていうメリーゴーランドに乗ってるお母さんと子供で描写しておりました。短い数秒のシーンでしたけどね。よーく出てましたね。我々の精神的な異常がどういう時点で起こり、その異常が本人たちが気がつかないんだと。もうこれ絶対戦って全滅してもやるぞって言ってる大人はですね、その時にメリーゴーランドで楽しんで将来がある子供たちのことは思い浮かばないんですよ。うん。まあそれがドキュメンタリーにはものすごくよく出てました。これは戦争の質の変化の結局の最後の形なんですね。機関銃、無差別爆撃、核兵器と進んできたこの戦争の進化っていうか劣化っていうか、これがもたらす人間の心の劣化なんですね。一人の人を殺して血しぶきが上げて自分が返り血を浴びると。これも良くないですよ。良くないけども、その時の人間の感情の動きと全く違う動きになる。そこに核兵器というものの問題がある。実はね、私、科学者で機関銃を発明した人はもう絶対殺人鬼ですよ。僕はそういう認定です。無差別爆撃をする爆撃機を製作した技術者もやっぱりダメですね。それからもちろんオッペンハイマー、原爆を作ったオッペンハイマーもどんな理屈があったって、僕は、これ人によって違いますよ、意見が。だから僕はって言ってるのは僕がどう思うかって、科学者として。科学はそのためにやってるもんじゃありません。科学で原理研究ですね、宇宙がどうなってるかとか、 行機が飛ぶ原理はどうかとかいう、まあ、科学で言えば理学に属するんですけど、それはいいかもしれない。だけど、工学技術というものはですね、絶対に人間を幸福の方に導かなきゃいけない。その幸福というのは、できるだけ貧乏で、できるだけ経験のない子供、そこの人たちが幸福になる。弱者って言ったらね、ちょっと弱者っていう言葉が汚れておりますので、ちょっと使いにくいんですけども、その人たちが本当に良かったと思うものだけをね、科学はやらなきゃいけない。オッペンハイマーの映画なんていうのは僕はもう、まだ見てないです。評判だけ聞いてるんですけど、もう絶対に見に行きたくないですよ。殺人犯を、殺人犯の心の葛藤？じゃあそんなの関係ないですよ。人間にはやってはいけないことっていうのは、はっきりあるんじゃないかと、まあ思いますね。だけど人間っていうのがやっぱりこうやって、まあ、生物の中ではですね、唯一頭脳支配で、人生を送るっていうか、生活をね、送るという動物の種類が初めて人間ですから。やっぱり人間の頭脳っていうのは本当に欠陥があるんですね。本当はみんなで平和に幸福にやっていけるのに、わざわざ能力が高い人が上行ったり、奴隷を作ったり、無差別爆撃で人を殺したりするという恐ろしい欠点を持っている。そういう頭脳の欠陥を持った人間であるということが、本当にこの戦争の質の変化によく現れてるし、まあ、私みたいな科学者はですね、科学がそういうことに加担したということについては、まあ、普通の人よりか一層強く反省しなければいけないというふうに思っております。